回しました。これ回ってますね。はい。すいません、新しい機材なんでちょっと使いどころがよくわからないんですけど、レコーダーを新しくしたので。
おめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます。はい、まあ、
あの、明けましておめでとうございます。
スピーカーも新しくしたんで、これ全然あのちょっと調整がわからないんですけど。いやいや、全然あのお金だって、ラクマで19,500 円ですからね、クーポン使って。
ああ、
レコーダーの方、はい、H2N ね。
ラクマで9500円でも結構高い方じゃん。
でも、まあ、ほぼ中古備品、数回しか使ってないっていう、はい、いや、はい、定価は1万5000円しますからね。
はい、だってさ、あの
なんか文句あんの？
このラジオを聞いてくれてるさ、風神さんとかさ、
うん、
よく、はい、メルカリで5000円ぐらいのゲームたくさん売ってくれてますよ。
まあ、ゲームでしょ、こっちは天下の名機 H2、 俺たちがずっと12年使っていた H2 の後継機 H2N の中古備品ですからね。 あとこれは、ね、なぜか知らないけど5アンペアも出る2005年ぐらいの卓上スピーカー。普通1アンペアとか2アンペアじゃないですか、卓上パソコン用ミニスピーカーって。それを300円で買いました。
送料別。
そうなんだよ、それが失敗して見てなくてさ。普通送料込みじゃないですか、メルカリって。まあ、こっちはメルカリなんですけど、スピーカーの方は、うん、まあまあ、でもとはいえ800円ぐらい、意外と600円もした、送料が。
おめでとうございます。
いい、まあ、なのでちょっと
ご楽しみ、おめでとうございます。
新年一発目からね、新しい機材でちょっとあまり使い勝手が、音の具合とかはね本当にわからないんで、大失敗してたら、あのまだ2つともスピーカーも H2N のレコーダーの方も評価つけてないので、これがあの初プレイなので、あの評価つけないとお金入らないんでしょ、向こうに。
まあ、評価して初めてお金が入るでしょ、
どっちもね。フリマアプリって、
でも受け取り連絡でいいんじゃないですか。ダメなんですか。
だからしてない、
評価
しない、してない、だから受け取りと評価一緒なんで。
して
だって、これがこのラジオ、新年一発目のラジオが面白いか面白くないから評価決めるんで。いや、受け取り連絡はしますよ、もちろん。もちろん受け取り連絡はするけど、非常に悪いか非常にいいか中間まあまあかは、このラジオの新年一発目の内容のクオリティの出来いかんで判断しようと思ってるんで。
もうあの、いかにもこうフリマアプリの民度を体現したような発言じゃない
ですか。まあ、てか、どっちかというとアマゾンレビューだけどね。アマゾンの配送が遅れました、なのでこの本の評価星一つですみたいな。
ね、あのネットがもうどの層にも行き渡ったことを証明してる感じです
よ、ね。はい、あ、ちょっとね、それスピーカー今あげました。菅田さんがボソボソ喋ってるんで。
あ、本当ですか。
スピーカーの音を上げました。はい、いや、あと菅田さんのマイクとの距離もあるんですよ。だからあなたの方の
めっちゃ近いよ、パソコンに。
まあ、おいおいやっていきましょう。2021年はもう最新鋭の機材で、まあ、どっちも2000年代前半の機材なんですけど。
サイバーパンクっぽい会話してます、
ね。そうですね、サイバーパンクですよね。2010年代ですらないですからね。はい、あ、すいません、紹介が遅れました。私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、あなた方は、
はい、僕は、
はい、どうぞ。
僕は、スガッツです。
変態映像作家のスガッツ先生じゃないですか。
映像作家のスガッツです。
変態はつかない、
うん、映像作家のスガッツですね。はい、ありがとうございます。
もう一人は
血液型ゾーン、諏訪山義雄でございます。 お久しぶりでございます。
お久しぶりです。まあ、またね、コロナで緊急事態宣言が来たら、はい、諏訪山先生を呼ぶっていうのは恒例のことになっているんで。
そうですね、そういえば、
うん、まあ、なぜかっていうと、やっぱりちょうど2021年の新年も明けたところ一発目なので、これからの日本、いや世界、 今年どうなっていくのかっていうことを、
ええ、
まあ政治的に偏りのあるお二人、あのパヨクの菅津さんとアナキストの諏訪山先生に
右翼の意を持つパヨクよりみ
たいな、右翼の親から生まれた、そうですね、あの菅津さんのパヨクぶりはね結構メールとかでも批判が来るんですけど、
そう
です、めちゃめちゃ来てますよ。
ただそんなことないやん、
マジで来てます。でマジテンションで怒ってるメールなんで、あの、ね、読まないです。ここ5年ぐらいずっと来てますよ。あの変なアドレスから来てるんで、もしかしたら、ね、同じ一人の人かなと思ってるんですけど、文体も似てるし、今度その人読みましょうか、はい、その人のメール10個ぐらい溜まってるんで読みます
ね。
ただあの、なんていうの、バカにするのも嫌だから、どうしてもバカにせざるを得ない感じになっちゃうじゃないですか。まあ理路整然としたことが書かれてるわけではないので、
は
い、とはいえその人はその人に真面目に書いてるんでしょうから、冷笑する感じになるのも嫌だなってなると、もう読まないという選択しかないんですよ、
はい、
うん、あとそんなに嫌だったら聞かなくていいですよっていうのね。ずっと聞いてくださってるんですけどね、もし同じ一人の人だとしたら、はい、そんな菅津先生ですね、あの左側の菅津先生と。
そんなことないけど
ね。菅、まあ、山先生はそもそも左右じゃなくて席に座ってないってことですよね、アナキストですから。
そうなんです、そうなんです、
席に座らない、はい、廊下に立ってるっていう感じの、
そうそうそうそうそう、自称ね、自称ですけど、
はい、
はい、じゃあ、はい、あれですか、やっぱあのトランプさんの話ですか、
どっから行きましょうかね、あの、はい、まあまあもちろん、まあでも一番ホットなのはそこですかね。
ああ、はいはいはい、
はい、トランプさんアメリカ議会乱入、事件、あの、
はい、
なんだっけ、あの鹿男みたいなやつが、鹿の毛皮着た男が入っていったやつですよね、はいはいはい、あいつがリーダーだかなんだか分かんないけど、
はい、
そこら辺では、はい、須山先生から、
だから会長のね、僕奥さんと結構あの LINE よくやり取りしてまして、
はい、
であれを教えてもらったんですね、アメリカンホラーストーリーの、7番、はい、シーズン7ですかね、
うん、
あれとそっくりって、あれもなんかかぶりもんしたやつらがテロ行為に及ぶっていう話じゃないですか。
であとなんかさ、そうそう、はい、で鹿の毛皮着た男の向かって右側のなんか、ええ、私たちはトランプを支持するって旗持ってた人って、
ええええ、
ま、これは本当に申し訳ないんですけど、差別じゃないですけど、ええ、だいぶ背ちっちゃくなかったですか、小太りの男。
そうやった、
あの写真見てください、あの、
あ、はいはいはい、あのね、あの人に着替えて、
世界中に出回ってるあの写真、
はいはいはい、
旗持ってる人はすごい背が小さくて、アメリカ人にしてはなんかすごい背のちっちゃい人がいるねって、私は全然差別の意図なくて、無心に、無心に妻にそう言ったら、もう大笑いして、それ本当アメリカンホラーヒス、ストーリーと一緒で、小人出てきたわ、小人がって。もう本当予言してるよねっていう、すごい差別と偏見に満ちた発言をされてて、もう僕は心底ちょっと嫌になったんですけど。
いやでもね、本当なんか、まあ、あのアメリカンホラーストーリーより現実の方がすごいんですけどね。
まあ得てしてそうなりますよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、あのなんですけどね、
まさかアメリカ議会には突入してないって感じですか、アメリカのドラストーリーの、
そうです、そうです、そうです、
ね、なんかさ、それこそ映画とかだとホワイトハウスにこうテロ的な人が入ってくるっていうのはさ、
はい、
めちゃめちゃすごい、なんかセキュリティでさ、
はい、
一瞬で排除されるイメージあったじゃん、
も
う結構あっさりホワイトハウスダウンでしたよね。
ホワイトハウスじゃないけどね、アメリカ議会ですけどね。
はいはい、
でもなんかそんな感じだよね。意外に楽なんだって感じでさ。
だってあいつら、はい、ほんと素人の集団でしょ。
だからそれが問題になってるんでしょ。
うん、
だから、あの、だから、要するに、警備してるやつらもアンティファの仲間で、
は
あ、その、アンティ、あの、 トランピストになりすましたアンティファが警備とも示し合わせて侵入したって言われてる。
あの鹿男もアンティファの一味なんですよね。
そうそうそうそうそう。
だってあの右手首にね、手の甲にアンティファの入れ墨をしているっていう、
はい、あ、そうなんですか。
画像が流れてきましたよ。
はい、あ、そうですか。うん、
まあまああの、まあ、
そう言われ、あ
の、プラストランプの集会でよく見る有名な人っていう
の
もツイートも流れてきましたけどね。
アンティファっていうのは、これは聞いてる人に説明するとどういう感じです
か？ね、アンティファシズムの略なんですけど、まあ、もともとヨーロッパので起こった、まあ、そのアナーキズムの一派というか。
あ、そうなんです
ね。そうなんです、はい。
あ、じゃあもう本当トランプとは全然もう宗派というか考え方も
違う、全然違うんですけど、ただこれややこしいのがね、だからアナーキストでも右派っていうのがいて、はあ、そういう人たちは結構トランプさん支持の人もいると思うんですよね。
うん、
うん、ほんで確かに何ていうんですかね、今回のああいう暴動、いわゆるキャピトルライオットとか言われてますけど、ああいうのをアナーキストはやりたかったんですよね、ずっと多分。
うん、
あれをね、はい、
まさに、
ね、それもなんかその、はい、そうそうそうそうそう、
でちょっとふざけてる感じも含めね。
そうなんです、そうなんです、ええ、けど先にそのいわゆる、まあ、全然違う概念の何て言うんですか、 Q アノンみたいな人たちがやってしまったっていうのが、まあちょっとこう意外というか悔しいというか、そういうとこあると思いますね。
まあやっぱり、ええ、バカは強いなっていうのありますよね。
なるほどね、ええ、
まあもちろん、でもえ、あの人たちはアンティファが成りすましてるんじゃないんですか。
でもそう言いますよね、みんなそう言って
ます。めちゃめちゃ複雑な話になってますよね。だから
あのそうそうそうそう、
キューアノンがトランプ支持でトランプの先導で行ったんだけど、それはアンティファのやつらがわざと組織して先導したトランプを陥れるためにトランプの支持に従ったみたいな風にしているのを、議会にもアンティファの警備員がいてやってるっていうことだと言われてるけど、それをさらにそういうことを Q アノンがやってるんじゃないですか。
ああ、そうですよね、そうですよ、本当にだから最強ですよ、最強。もう、はい、何をしようと何をどうなろうと、
うん、
何とでも言えるっていう、はい、
っていうことを、ね、アンティファが裏で糸を引いてんじゃないですか。
いや、そう、だからもうそういうことができますよ、本当に、うん、あのずっとこう、どういうんですかね、どこまででもいけるっていう
か、どこまででも、だから、はい、あの
そうそうそう、
残像を攻撃したと思ったら残像だと思って、攻撃したら残像だと思って、攻撃したら残像だっていうのがね。
あのトランプのツイッターを赤番したツイッター社もアンティファの人がいるかもしれないとか。
そうなんですよ。
で今復活したから、それは Q アノンの人が復活したんですかね。
あの光の勢力がねみたいな感じでしょ。
あとホワイトハットとかいるしね。
ホワイトハット、
ホワイトハットっていうのもいるんですよ。まあちょっとごめんなさい、はい、あの後で話すかもしれないです、
は
い、
ええ、
あの光ランドの本が発禁になったやつですよ。
え
ホワイトハット騒動、知りません？これね、あのね、発禁っていうかね、まあ、
はい、
この2020年の昨今珍しい発禁騒動なんですけども、はい、誰も知らないんですよ、はい、まあ、正確には発禁じゃないんで、
あこれホワイトハットレポートってやつ
っていう、ヒカルランドって、まあもう陰謀論とかね、スピリチュアルとかで有名な版元ですよね。
はいはいはい、
あの、
はい、
さくらももこの盟友が社長をやっている。でホワイトハットレポートっていうのを出したら、それを出した、はい、その、ね、コメント、このホワイトハットレポートの内容を話しているパラディンさんっていう人はホワイトハットの人でいるんですよ。それはあの悪と戦う正義の、とちょっと揉めちゃって、あの勝手に本出すなって言われて、
はい、
で、
あ、
すいませんっつって、
はい、取り下げた、
取り下げたんだけど回収とかしてないんで、普通にヨドバシ .com とかにはあるんですよ、
はいはいはい、
在庫があるところには普通にあるんで、
流通在庫がある、
流通はだからそこら辺がもう、はいはい、だから、 あの中途半端っていうか、
でかそういう本って大体1回の流通で終わるもんね。だから実質買えるってことだよね。
はいはい、
うん、だし今回収しろって話なんだけど、もし本当にダメなんだったら、はいはい、あの素人じゃないんだから、でやって、でかつそれで、はい、もうヒカルランドのホームページとかを見ると、
はい、
まあもう和解したんで、パラディンさんとは和解したんで大丈夫です、まあ、あの世界が高次元化に向かう中、このような低レベルの争いをお見せして申し訳ありませんみたいなこと書いてあってなんか煽ってんのか何なのか、これをパラディンさんが見たらさらに怒るんじゃないかなと思うんですけど、っていう、まあ、ホワイトハット勢力とかもいますからね。大変ですよね。だからま
たそれでこういう騒動を次のやりすぎ都市伝説で関根さんが何かに絡めるでしょ、
うん、関根さんって誰ですか。関根勤ですか。
関ルバーグの人がさ、
関明夫さんがね、
関さん、
はいはい、
もう始まってるんだよね。
カバールが闇の下等勢力が戦ってるんだね、ホワイトハットとということなんだよね。パンドラの箱はもう開けられてしまったんだよね。
あの TikTok は見てないですか。 TikTok、
あ TikTok か、あの、はい、あごめんなさい、今回しちゃったこれね、はい、TikTok ね、
はい、
TikTok は僕疎いんですよ。あのね、電波組のカノメリンさんと TikTok ライブやったぐらいしか経験ないんで、皆さんと全然 TikTok については本当素人なんですいません。なんか
出る方専門なんだね。
ああそうですね、
見るもんじゃなくて出るもんね。
ペロリン先生と出る方ですね。
かつく
すいません、なんかぜひ TikTok についていろいろ教えてもらってもいいですか。
いやいや TikTok でさ、
はい、
そう、関明夫さんのモノマネでラップするやつがおる、ね、
めっちゃ面白そうじゃないですか。
面白い面白い、はい、やばいよねやばいよねとか言いながらめっちゃ面白い。まあ、それだけなんです。
なんでそれだけ、
まあ、いや、それだけなんです。いやいやいや。で、あの、でもね、TikTok でも、
うん、
その、あの、すごい多いのが、
うん、
どうですかね。TikTok で出てきてね。さっき、ちょっとアメリカから、連絡がありまして、あの、確定しました。あの、情報入りました。
うん、
トランプさん、勝ちました。はい。あの見ててください、もうすぐ結果出ると思いますみたいなことを TikTok で言うやつが結構おる。
それもホワイトハットとかから連絡が来たよみたいな、
そうそう
経営なんですよね。
そんな感じ、はい、
フリーメイソンの知り合いから連絡来ましたとか、
そうそうそう、はいはい、結構いますよ。あれはあれで面白いんですけど、
あ TikTok ってもうそれと一番縁遠いような気がしますけど、そういるんですね。
いやいや、多いですね。あの結構います。
大体踊ってみた子たちがいる、踊ってみる子たちがいるっていうイメージですけど、
あの、いやいや全然そんなんじゃなくて、まあどうですか、 DIY 系っていうかな、あの大工さんがこう大工のやり方を教えてくれたりとか、
その YouTube さん、TikTok だったら30秒ぐらいしか動画流せないんじゃないの。
1分15秒か1分かなんですよ。
はいはい、うん、それでどうやって
1分で、
どうやって、
いや1分で
大工仕事
を終える、
1分で大工仕事を終えちゃうの。
1分だからこういうもんの長さを測るときはこうやるんだよとかね、
ああ
こうくにゃくにゃして曲がりにくいものの長さはこう測るとかね、なんかそういうちょっとしたやり方を教えてくれたりとか、
はい、
教育結構ですよ。
なるほど、じゃあ陰謀論でのやつも、あ、ちょっと待って、今電話来たって言って、あ、トランプ勝ちました、はい、で終わりみたいな感じなんですね、
はい、そうそう、そんな感じ、そんな感じ
面白いっちゃ面白いんだよね。
そうそうそう、それをなんかあの真剣な顔で、
うん、
あのやる人が、でもね、それめっちゃいますよ。
めっちゃいるんだ、うん、
めっちゃいる。
いや、ちょっとごめんなさい、いいですか、あの、
はい、はい、
あ、ごめんなさい、あの、いや、ごめんなさい、さっき話してください。めっちゃどういうのいるんですか、うん。
いやだからそのいい大人がね、まあ、大学の先生かなんかも、うん、まあ 明らかに素人じゃない、なんていうんですか、うんうん、本棚、すっごい本棚、
うんうん、
まあ、大学の研究室みたいな本棚の前で、
うんうん、
なんかあの、まあ、要するに Q アノンの主張そのままですよね。こんなにあの選挙不正があったのにトランプさんが負けてるっておかしくないですかみたいなことを延々語った、まあ、延々って言っても1分なんですけどね。
あ、今ちょっと待って、今バイデンの息子が票焼いてる、はい、票焼いてるところ映像これですみたいな野原で票焼いてる映像ね。めちゃめちゃ面白かったですけど、
ね、そんなめっちゃいます、うん、だからあのただ踊ってるだけじゃなくて、
うんうん、
そういうの結構いますよ、はい。
でもあのそれで思い出したんですけど、前の選挙の時、はい、トランプさんが勝った時の選挙の時に、うちの、 あの、はい、妻の方のお母さんね、あの、義理の母が、有楽町かなの、
はい、
直久ってラーメン屋が、
は
い、関西にあるかどうか分かんないですけど、東京には結構あるチェーンのラーメン屋なんですけど、直久でラーメン食べてたら、いきなりすっごいなんかね、うるさい人が入ってきて、うん、うん、まだ選挙が始まるか始まらないかぐらいの時なんですよ、うん、今ね、うん、テレビ局の帰り、うんうん、テレビ局の帰りなんだけど、うん、トランプさんの勝ち、うん、決まったトランプさんって言ってて
、はい、
えっと思ってパッて見たら、
はい、
林家ペーだったの、
はい、ああ
ですよ。
でそれ安羽さんの、はい、ちゃうか、
安羽さん、まあまあ、まあ、親戚、遠い親戚だけど、
はいはい、
まあまあ、あの、林家ペーね、パーコさんはいなかったそうなんですけど、
はい、
その時に、
はい、
ペー一人で、はい、テレビ局から、ね、帰りだけど、分かった、あのね、トランプさんの勝ちって、すっごい大声で電話で話してて、で、家に帰ってきて、あの、吉田さんって、あの、
はい、
トランプの勝ちみたいよって教えてくれた、お母さん。
それはまだはっきりしない時に。
選挙始まってないぐらいの時かな、これから始まります
って時。やっぱり情報が入ってるのか
な、林家ペーには入ってるのかなって思ったんですけど、林家一門とかに、はい、安川から教えてもらったのかもしれないですけどね安川教えてくれそうですもんねちょっと待って今電話来たって、あ、トランプの勝ちだよって、おじさんなのか、安川にとって何なんだ、おじさんなのかってい
うのは違う、ちょ、僕勘違いあの関係ないかな、
でも
多分
で林家ペイは親戚一門なだけか、はい、血はつながってないのか、三平とは、
はい、そうと思います、はい、
はいはい、でもなんか何となく三平と似てるから血はつながってるイメージでしたけどね、はい、まあ、どんどん話は脱線しますけど、
はい、
どうなんですか、まあ、あれは、
はいはい、あれでしょう、
はい、
フロップって基本的にやっぱりまだ踊ってみたとかそういう系が多いですよね、
はい、多いです、
うん、僕はね、やっぱそっち、この年末年始ね、かなり TikTok 見てたんですよ。あの、踊ってみたのジャンル、踊る系のジャンルの中で、すごい冴えない女の子がこうカメラパッと変わると、めちゃめちゃメイクして
綺麗な
パターンって、すごいあるじゃないですか。あれの、すごいその最初の冴えないとされてる段階の時、結構ね、どんな強いメガネかけてる女の子多いんですよ。
ああ、ちょっといいですか、
うん、
そういう意味、ちょっと脱線重ねますけど、あのね、障害者系はめっちゃ多いんですよ。
ほう。
ああ、わかる。それもいくつかチェックした。
うんうんうん。そうそう。それこそ欠損で手がないけど、こうやって頑張ってますみたいな、あの動画はむちゃくちゃ多いですよね。
だから
確かに。はい、
なんかそれこそさ、こう、
はい、
なんだろう、まあ、あともっと分かりやすく言えば、すごい幼い女の子がさ、くねくね踊ったりとかしてるから、
はいはい、
多分そういう需要で見てる人って絶対いるよなって思って、
ああ、まあ、そうですね、
うん、
はい、
見てましたけどね。
お前、なんだ、どの強い眼鏡かけてて、すごい興奮するんですよねって、お前が言うのか、それを。
そうですね。
いや僕
も俺もそれ思った今。
いやでもさ、そうそう、あとね、YouTube とかにまとめて、はい、ブサイク集みたいな感じで、
はい、
集めてるやつとかいるんすよ。
TikTok ブサイク女の子集み
たいな。そう。でね、それがね、
いや気持ちは20、30に。
でなんかそのやっぱしそのもう削除されること前提だと思うから、その上げてる人の YouTube の名前とかもすごい適当なんですよ。
はいはい。
キメセク天皇みたいなやつとか。
なんでやめろよ。なんでその例えに出すのはなんでそれなんで、やめろよ。さすがパヨク、パヨクならではの。
いやいや、あのそういう感じのやつだったりとか、はい、でね結構ねこう嫌ですよ、嫌ですよねそれはね。まあでもあれってさ、あの僕ぐらいの世代の人ってみんな思うと思うけど、自分が学生の時に TikTok なくてよかったよね。
まあ黒歴史の大量生産になりましたよね。
うん、まああとそれこそいじめられてたりとかしたら、うん、お前ちょっとこれやれよとか言ってやらされてアップされる可能性って絶対あるじゃない。
絶対やらされる口だわ。スガッツさんなんか絶対やらされたでしょ。
やらされたと思うよ、本当に。だから、本当になくてよかったなっていうのはね、思いましたよね。
ああ、でも今でもそれっぽいのはあるかもしれないですね。なんか、
ですよね、なんかね、はい。
ちょっとあんまり気にならなかったけど、
うん、
だから普通に見えてるけど、実はいやいややらされてるとか。
そう、今ありそうじゃないですか。
そうですね、はい。かもしれないですね、
世相をどんどん切ってる状態ですけど、また話を戻していいですか。
はい、はいはいはい
はい。ねえ、アメリカ議会乱入、
はいはい、だからただ例えばね、
はい、
あのブッシュさんの息子さんが当選した時、
はい、
あん時、
はい、
あん時もまあ、あのいわゆるあれかな、歌詞911って映画あるじゃないですか、
はい、
あの映画ってさ結構どうですか、本当はゴアさんが買ってたんじゃないかみたいなニュアンスから始まりますよね。
はい、
なんか
そうですね、
その、はい、未練、かなり未練があるというか、
うん、
なんか不正があったんじゃないかみたいな、まあそれはっきりそうは言わないけれども、だから、うん、そういう感じって、まあ、常にそのなんですか、負けた陣営っていうかは感じるもんっていうか、
まあ、日本でもね武蔵とか言ったりしますけど、
ね、そうですね、言ってますよね、
選挙のね集計機械、武蔵で大体不正があるんじゃないかっていう
のはその負けた方は常に言いがちというか、
はい、
そういうところは ありますよね。でもこれがその思いがこうここまで何ですか、具現化するというかこう爆発的になんかあのな行動に結びつくというのはねちょっと珍しいと思うんですけど、
まあだからあの人たちは別に本当にその不正投票に怒っててその義憤に駆られてっていうよりはちょっとノリ的なところが9割だと思いますけどね。
そうですかね、
何かこう乗っかりたいっていう。
でも結構本気でしょ、僕の知り合いのねおっさん連中ね、
うん、
結構本気でトランプさん勝ったと思ってるんですよね。
あ、いやだからそれは本気で思ってますよ、もちろん、はいはいはい、あの、ああ本当はトランプ負けてるんだけど、はい、ノリでやってみっかっていうノリじゃなくて、もうレベル1の段階で信じて、それ以上の検証はしないで信じ込んでてっていうね、でもうあんな行動でなったらよっぽど思い詰めてたりいろんなこと調べて、はい、もう信念の底の底からやらないとああいう行動にならないと普通は思うけど、そうじゃなくて結構そういうレベル1の浅いところで信じ込んで、それでもうすごい行動に出て射殺されたりとかまで行っちゃうっていう、そんな疑似会に乱入するほどのもう超絶的な行動してる割には精神的な面は全然そんなに釣り合ってないんじゃないのかなっていう気はするんですよね。
まあ、確かにこうパフォーマンスありきというか、それこそスマホ持ってみんな行ってるから、
うん、
記念撮影したりとか、記念撮影どころかそこ TikTok そこから投稿したりとかあとあの円台をさ見た、うん、円台とかその中の備品を盗んできて、
はいはい、
もう秒で売ってる やつらありましたよね。
いやもうだって発送できないでしょそれちゃんとダメですよ、ちゃんと受け取り 連絡俺みたいなやつだったら受け取り連絡しないですからね。
うん、でもあれ eBay とかだったら受け取り連絡しなくてもお金入るんじゃないかな。
いやでも発送できないでしょ。発送できんの？そんな秒で売れるのは秒で売れるでしょうけど。
あ、いやいや持って帰ってるんじゃないですかあれ。
そのもう無事に持って帰れてんだ
ちゃうかな、
うんうん、
そうそうそうそう
ね。えだからまあでもそれがアナーキズムなんじゃないんですか。
いやそうなんですよね。
いやいやそれ認めちゃった。別にアナーキズムもいろいろあるからね。でもアナーキズムの一つの側面でありますよね。そういうところも、
うん、そうなんです。
そういうのいいで言っちゃう
から、ああいうこと本当はやりたかったはずなんですよね、
うん、でそれこそ富山光一さんなんかはああいうのやりたまあ、ああいうそういう、そういうと正確には違うって言われそうだけど、大まかに言うとああいうことはやりたそうですよね。
そうですね、
うん、まあ、富山光一さんの場合はファシズムですけどね、アナキ、
まあ、まあ、そうそう
複雑なんですけど、まあ、あとアナキズムが左側でファシズムが右側みたいな分け方ですよね、富山さんは、
まあ、そういう感じですかね、
うん、まあ、どっちももうなんていうのね、現行勢力に対するアンチなのは、同じなんだけど、っていう、
だから、まあ、その過激なつもりがなんていうんですか、ね、キューバのみたいな、
うん、
ちょっとちょっと、まあ、オカルトっぽいですし ね、
ちょっとね、いやまさにそれで、ヒカルランドから出てる、ヒカルランドから出てるにしては、ちゃんとしてる本なんですけど、ちゃんとヒカルランド批判したいわけじゃないんですけど、トランプ時代の魔術とオカルトパワー、あれはいい、いい本でしたね、っていうまさにそのトランプ支持者たちの、オカルト的な精神バックボーンですね、
はいはいはい、
だから、ゲイリー・ラックマンって人が書いてるんですけど、あれブロンディの創設メンバーですよ。
ああそうなんですか、
はい、
ブロンディ、バンドのブロンディ、
ね、バンドのブロンディですね、
ああそうなんや、
が、あの、あのオカルト研究家なのであの人は、
はいはいはい、確かに、だからトランプさん、トランプ政権のなんか宗教的メンターみたいな女のなんか知ってます？
ね、女の人でしたっけ、まあ、そのこの本にもいろいろ書いてありますけどね、
うん
うん、でもいろいろ出すぎちゃって、もう誰が誰だかよく分かんなかった
、はい、もう相当やばい感じの人ですよね、
うん、
ちょっと名前パッと出てこないですけど、
まあ、あの、そうですね、そういうのもいるし、まあ、あとロシア側の方とかも、取り上げたりしてますし、まあ、どっちかというともう総ざらいしてる感じですね。別にトランプ政権のスタッフとかトランプ自身っていうよりは、どっちかというと10分の1ぐらいの記述で、これにつながる歴史だったり、あとはロシア側のプーチン側の方も掘り下げたりとかしてる、だから全体をこうさらってるような本ですね、トランプ時代の魔術とオカルトパワーっていうの
は。
まあ、あれに似てますね、あのナチスのオカルト的側面というか時代精神として、こういうオカルト的な時代精神があって、それがナチスにつながっていったんだよっていう、あの性別された肉体っていう本と、まあ似てるっちゃ似てると思いますね。
はい、そうですよね、
名著とされるね、
はい、
横山茂雄さんの、あのあれと一緒の人ですね、 UFO 本書いてる人の別名ですけどね、
あ、そうなんや、
何かが空をやってくるっていう、もうね固有名詞が、はい、伊能平太郎さんか、伊能平太郎さんの別名義の横山茂雄さんの性別された肉体っていうのと、
はい、
まあ、の現代バージョンじゃ現代バージョンかなとは思いましたね。
も分かりました。ポーラ・ホワイトさんっていう人、
あ、はいはいはい、名前は、
はい、あの人、まあ相当神がかり、神がかりっていうか、 どうですか、あの、まあ、動画出てくると思うんで、まあ、調べていただけたらあれなんですけど、うん、 相当いっちゃってるというかね、尋常じゃない感じは あると思うんですけど。
あとなんかトランプさんの子供時代とか、トランプさんのお父さんとかが熱心に通ってた、結構行っちゃってる宣教師みたいな、あの宣教師じゃないけど、まああの牧師かな、のテレビ牧師みたいなやつとかの影響もあるとか、そういう話もあるみたいですね。
はい。
まあだからオカルトですよ、やっぱりオカルトじゃないと爆発力っていうのは生まれないんで、あんまり頭いい人たちが理路整然と考えちゃうと、ああいうことにはならないんですよ。バカパワーはどうしても必要なんで。
それでね、僕もウィキペディア、まあ、調べたんですけど、
はい、
その Q アノンに親和性を持つ人が、やっぱりね、このコロナ以降、
うん、
ものすごい増えてるんだって。
ほう。
うん、だから今年に入って、爆発的に多分支持を集めてるんですよね。
それはやっぱりコロナという脅威にさらされて、例えばまあある面で言えば人類のこの英知がかなわない自然の脅威みたいなものだったり、まあ単純にこのいろいろひどい目に遭ってるから救いを求めたりとか、まああとあるいはこれがもっと陰謀論的な観点で、闇の勢力がこういうコロナ、まあ中国なのか WHO なのか分かんないですけど、まあそれかね、そういうカバーあるかもしれないですけどね、闇の下等勢力カバーあるかもしれない、そういうやつらがコロナウイルスを世界中に撒き散らして混乱に陥れているか、光の勢力として戦わなきゃいけないみたいな構図になっている精神性なのか、まあいろいろあるんでしょうけど、それが Q アノンに結びつくっていうことなのかな。
まあ、まあ、そこまでね、あの分析的に考えるかどうかは別にして、まあはい、漠然とこう不安があるというか、
うん、
なんかそういうこう不安感がなんかこうよりどころを求めた先がなんか Q アノンみたいな、そのある種分かりやすいというか、そういうところに行ったのかなみたいな感じもするのはするんですよ。
うん、
まあなぜその何、コロナ以降爆発的に増えてるっていうのがね、なんか、まあ、面白いっていうとあれなんですけど、なるほどなみたいな感じはちょっとあったんですよね。タイミングがすごいぴったりあったというか、そのさなかにこういう選挙があって、
うん、
なんか、そう爆発力がこう増していったみたいな感じはね、あるんじゃないかなっていうふうには思いました。
もう完全にフィクション超えてる感じですもんね、去年から。
そうですね。
で、鴨川の水も赤く染まってますしね、原因不明の。
あれなんなあれ。あれ何あれ。
もう怪異でしょ。
え、
怪異。強調でしょ。世が乱れ、もう、引き二ちが溢れ、川も赤く染まってるんでしょうね。黄金の乱とか多分起こりますよ。まあ、黄金の乱みたいなもんですもんね、はい、あれ。スワッツさんはどうなんですか。
何が。
コメント的には。いやいや、スワッツさんだって、
うん、
何かいいことあるんじゃないですか。
それが島荘のこと。
お便りが来てる。島荘以外にはない。お便りが来てるんですけど。
はい。
お名前原田さん、女性の方ですね、ライターの方ですね、はい、はい、知り合いのラジオ、はい、ライターの原田です、いつも楽しく拝聴していますって、いつも嘘ついてる人ね、聞いてないくせに聞いてるふりをすることでおなじみの原田さんですけど、島田掃除が大変なことになってしまったので菅田さんのコメントをお願いしたいです。まあすごい長い文章を Facebook に投稿して、これも今 Twitter とかで拡散されているので、ご覧になった方はご覧になった人は多いでしょうけれども、まあ、完全に Q アノン側の意見ですよね。バイデンが不正選挙をしていて、トランプが、正しいんだけどって、でペンス副大統領は結局これをどっちを支持するのみたいなことで、 完全にQアノンよりのもう隠すことなく書いてる文章ね、あの読んでみてください。まあ、ちょっとあの、はい、で自分は有名な作品をちょろっと読んだ程度ですが、熱心な島田ファンである菅田さんとしては意外な出来事なんでしょうか、それともさもありなんと感じる出来事なのでしょうか。
うん、
うん、
これはね、
はい、
通常運転です。昔からこうですこの人。
今更驚くなと。
うん、すごいね、僕がらしいなって思ったのが、あのバイデンさんのことをさ、2ちゃん、あの5チャンネルとかのネットスラングみたいに、
はい、
あの梅田って書いてある。
そうそうそうそう、
はい、この辺の、うん、あのね、島田総司なりの今のネットもちょっとかじってますおじさんみたいな、
はいはい、
しそうらしいなって思ってね。
まあ、関西の人だからっていうのもあるんじゃないの、梅田ってね。
いや、あの人は広島の人だからね。
ああすいません、あ、まあ、関西でしょ、広島だって同じでしょ。どっちもお好み焼き食べてるじゃん。どっちも同じお好み焼き食べてるじゃないですか。大阪も広島も
違う違 う, 違う、広島は遠い。
本当 ね、あの、あ、変わってないなっていうのはね思ったんですよね。
あ、じゃあちょっとおじいちゃんまた同じあの通常運転でちょっと逆にほっこり安心したな、ちょっとコロナで弱ってるかもしれないけど、うん、前と同じぐらいでちょっと安心したなぐらいの、
うん、
逆にほっこりしたぐらいのことなんですかね、島荘マニアとしては。
あの、ね、うん、あの僕 ほぼ読んでるんですけど、あの一時期ね、あの結構口癖のように言ってたのがね、
はい、
これが典型的日本人なんですねってよく言ってたのね。
何に対して。
要はそういうなんか日本のそういうそれこそ山梨的な、 なんかこう村社会的な話だったりとか、うん、あと役所の対応だったりとか、うん、そういうのに対してあの人はあのロスに一時期住んでたんで、島田総司も、
はいはい、
だからあ、もうこれは典型的日本のお役所の所作ですねみたいな、ことあるごとに言ってたんですよ、
うん、
だからね、もうその時からその時は結構日本憎しみたいな感じで、
うん、
都市のトパーズって小説があるんですけど、
はいはい、
うん、それはね、8割方日本がダメっていうことを書いてるだけの小説
すいません、すいません、あのエッセイじゃなくて小説なんですよ。でしかもミステリー小説、
ね、ミステリーではないんですよね。ちょっとこう青春の失踪みたいな感じの話なんだけど、
うんうん、
なんだろう、どっかのお寺でヒョウを飼ってるのね、トパーズで、それを主人公はトパーズって名付けて、
うん、
なんだけど、まあ、檻に当然入れられてるじゃないですか、
うん、
でそれが、まあ、脱走するわけですよ。でそれをこうこの腐った日本を一人こう失踪するトパーズを自分に重ね合わせていかに日本がダメかっていうのを9割書いてるっていう小説があるんですけど、うん、だからね、その時から基本的にこう 論調っていうかさ、なんか変わってないなと思って、
うん、菅さん、島田総司のこと嫌いでしょ。
いや、島田総司、あのね、
だって悪口しか言わないじゃん、ラジオで。
あのね、正直言っていいですか、はい、島田総司は、
はい、
あのね、そこ含めていいんですよ
もう珍味みたいなもんなんですね、
うん、
爆雷みたいな。
そうだから結構そのなんだろう、まあ御手洗シリーズっていうのが有名なシリーズで、
はいはい、
まあ、そこで有名になったんだけど、
うん、
ある時から死刑囚のルポみたいなの書いて、冤罪な、あの人死刑反対派なんで、
うん、
そういうルポ書いたりとか、あと世紀末日本紀行っていうやっぱりいろんなところのエッセイを書いたりとかね、
うん、
そこら辺で結構ファンって結構離れたんですよ。
まあ、
うん、
やっぱりその
類にかけられた
んだけど、今菅田さんが言ったようなことがバリバリ全開だったから、
うん、
うん、
まあ、あと三浦知良事件か、ロス疑惑の、
はいはいはい、
うん、
ロス
つながりで、あれもルポで書いてる、うん、あれもルポで書いてる。
あ、そうなんだ、へえ、
うん、ただね、あれはね結構珍しく中立の立場で、うん、マスコミサイドと三浦知良サイド、
うん、
両方あって、
うん、
でまあ、ただ最終的に三浦知良は、冤罪だっていう主張なんですけれども、うん、だからね、まあ、ちょっとそのそれこそ政治色みたいのが強くなってきた っていうのが、まあ、それでももう20年ぐらい前からから、
もう、うん、もうその時に見限ってる人は見限ってるんだ、
うん、と思いますね、うん、ただその時 の, そのさっきの死刑囚の話、秋吉事件っていう事実があるんですけど、うん、それなんかはもうルポーなんで、ただやっぱし小説家だから、このなんだろう、めちゃめちゃ読ませるんですよ、
うん、
秋吉っていう人がいかにこうダメな暮らしをしてたか、
うん、
で最終的にその死刑囚になったけど、うん、ダメだけどこの人は殺してませんっていうような論調なんだけど、
うんうん、
めちゃめちゃ小説としてはね、読ませるんですよね、
うん
うん、だそういうとこ含めて好きだし、あとやっぱとんでもトリック含めて素晴らしいんですよね。
だからそれととんでもトリックがどう結びつくのかって、まあ、確かにその結びつくわけのわからなさが魅力なのかね。
いや、ただね、これは結びつくのは僕ははっきりあると思ってて、要は今回みたいなそのある種陰謀論的なものにさ、
うん、
今回それを発表してるわけじゃん、
うんうん、
ただ島田総司の小説って基本的に、まあもしかしたらちょっとネタバレになるかもしれないんで、
だから死体を6個殺して5個にしたとかそういうこと言わないでくださいよ。
まあ、それは、まあ、それ一番有名なやつだけどさ、
はいはい、
ただそうじゃなくて基本的に島田総司で多いパターンって世間的に陰謀論だとされてたものが本当だったって話がめちゃめちゃ多いんですよ。アナスタシアが実はあの時殺されてなくて、
はいはい、
生きてて
ロシアのね革命の時、
うんうんうん、で日本に来てたとかね、
はいはいはい、
そんな話だったりとか、うん、ここネタバレですけど、
ほう、
マイルス・デイビスが日本に来てたとかね。
来てるよ、自然に来てるよ、マイルス・デイビス。
いや、お忍びで来てて、
はい、
恵まれない子供たちに一曲歌って去っていったって話だったりとか
あ、クリスマスの日にね、
うん、うん、とか、
うん
うん、まあ、あとハリウッドでこういろいろ、なんだろう、
マイルス・デイビスが恵まれない子のために歌っていたっていうのはネタバレになるミステリー小説って何なんですか。
あるんです、ある。
それ分かっちゃうともう推理のオチが分かっちゃうのがあるんだ。
まあ推理じゃないですけどね、それはまあ、事件が起きなくてただ単にそういうちょっと不思議な出来事があって最終的にああれマイルス・デイビスだったんだみたいな話だからまあ短編なんですけど、
うん、
だから要はそういうさ、ちょっと陰謀論をこれ本当でしたよっていう論調で書いてる人が現実でもやっぱりそういう考えに陥るっていうのはあると思うんだよね。
まあ普通逆ですけどね、小説でそういうの書いてるってことは、うん、そうじゃないからこそ小説に書いてるだけど、それが現実でとごっちゃになってるっていうのは、
うんう
ん、あんまりそのものづくりする人の中では珍しいパターンですよね。
そうだから、まあでもね、通常運転だよね、うん、
そうか、じゃあみんな逆にびっくりしてるけど島田総司の本あんまり読んでないからでしょっていうことなんですね。
まあ、特にエッセイとか読むと結構こんな感じですよ、うん、
笠井清さんなんかはもう5、6年前から見限ってるからってツイートしてますけどね。
え、あ、それ知らなかったマジで。
昨日のツイートですよ、米軍基地が撤去された翌日には沖縄は中国に占領されるなどという続論を振りかざし、沖縄民衆の反基地闘争に敵対し始めた 5,6 年前の時点で島田総司への評価は決めている、トランプ派の陰謀論を吹聴するようになっても今さら驚くようなことではない。
わ、まあ、ね、確かに哲学者の密室かな、笠井さんのあん時の頃とかよく対談してたんだよね。
ほうほうほう、
で仲良さそうだったから、あ、そんなになっちゃってんだ今。
5、6年前には見限ったっぽいですね。
はあ、あ、ね、あとだって島田総司といえばほら、綾津自由人とかも多分対応に困ってると思う。
ああ、そうだよね、あれは先輩後輩みたいな感じ、
うん、やっぱ名付け親だからね、綾津自由人。
うんうんうん、ね、うん、兄弟ミステリー犬の先輩後輩とか、そういうことじゃない
。そうなんですね、
まあ、笠井清さんがまさに今の話題にぴったりのね本出してますもんね、この前例外状態の道化師っていう、だからそれこそライオットとなんだっけな、となんかアプライジングとライオットみたいな分け方をしてて、放棄がアプライジングで反革命的暴力がライオットみたいなことみたいですけどね。 自分まだ読んでない、ツイートとかを見て言ってるだけなんで、何にも適当なこと言ってるだけなんですけど、だからまさにアメリカ議会突入のドンピシャの本をこの前出してますよね。
そうね、だからねえ、まあそのままだなと思う、良くも悪くも変わんないなとは思いましたけどね。
っていうかもうそれを隠さなくなってるというか、 Facebook とかに別に昔から隠してるわけではなかったのかな。
あ、全然隠してないよ、
うんうん、でもほらそういう SNS 的なもの、まあ、Facebook だけど、うん、にも出すように
、たれたに疎かったね。
あの Facebook もう本当おじいちゃんがやってる Facebook のページっぽいページですもんね、うん、あの島荘のページね、島荘ギャルがね、なんか上りとか持っててね、あの島掃除好きそうな女の人、そうそうそう、あの悪口じゃないですよ、すごい褒め言葉なんですけど、髪型から顔とかね、ファッションとかも島荘好きそうだなっていう。
そうだから本当に、まあ、過去の作品とかでも、うん、まあ例えばこれが出たらちょっと炎上じゃないけど、
うんうんうん、
そこ議論になるんじゃないのっていうような歴史的なこう話が背景にある話とか、
うん、
結構あるんですよね。
うん、うん、
うん、そうだからね、まあ興味ある人は結構読んでみるといいかもしれないですよね。
じゃあ原田さんに言うことは何ですか。
通常運転です。
はい。
奇想天を動かすって話が僕は一番ね好きです。
ほう。まあ、じゃあそれはおいおい語っていただくとして、またズームの時間が来たんで一回切りますよ。
あ、わかりました。はい。